地戦闘大戦 .com。
あれが終わったんですよ。アイアンマンヒーローか。
ああ、連載が。
連載が。
最終回。
最終回を迎えて。それで、俺もずっと単行本しか買ってなかったけど、最終回だけ買って読んだの。なんじゃこらみたいな。すぐに単行本が発売されて最終版が。読んだらさ、なんじゃこらな感じだったんですよ。はみたいな。それでこう、やっぱりこうアマゾンの所有とか見るとくっそいそなわけみたいな、もうこの謎は解かれてねえわ、伏線を投げっぱなしだわ、なんだと怒ってる。で俺のね読み直してみたんですよ、途中から全部。だからね15巻から20巻ぐらいまでの間にね、ほとんど実は謎は解かれてるんですよ。あのゾンビって何だったのかとか、でっかい怪物が出てきたりするんだけど、それは一体何なのかとか、クルスっていう異常者が出てくるんだけど、それは何なのか、一応全部の謎が別視点から全部一応こうじゃないかっていうことで解かれてて、みんなね忘れちゃってるんですよ。もうそんな理屈っぽい話随分と全部セリフでやるから、それをバーンと最後ね跳ねて終わる。
跳ねて
跳ねて終わっちゃう。
跳ねて、
ああ、そう、3年後に跳ねて終わっちゃうっていう、そういうオチで、ハゲ落ちかみたいな。
落ちてない。
だからっていう面で言うと、物語がちゃんと収束してることになってるし、面白かったです。ひってえなと思ったけど、読み直してみたら、ちゃんと面白いのがあるんですよ。パート2映画でやるのかね。
あ、そっか。
でも一応まだなんかね、逃げてる途中な感じだから、やりそうはやりそう
な感じ。あの後だから、でっかい怪物、ゾンビが融合した怪物、でっかい怪物が出てきて、その中に、誰だっけ、有村架純ちゃん、彼女が取り込まれてっていう物語が続いてきて、途中で、長澤まさみさんの方は、ゾンビになっちゃって、ゴミ収集車の中で潰されて殺されちゃうっていう物語が一応あって。
言っちゃってるよ、こいつ。言っちゃってるよ。
お前ら読まないだろ。
俺は読もうと思ってたよ。俺一応、今日5巻ぐらいまで読んでんだからさ。
なんだろ。
お前、言っちゃってるよ。
ちなみに全何巻だ
?21。
結構長
いぞ、そのあたり。
いやいや、今電子書籍でね、あと蔦屋でレンタルもしてるし。
あ、そう。
あ、そっか。
言っちゃったね、完全に。
言っちゃってよ。もう読む気なくなった。やだ。やだ。電子書籍っていうとね、この間ね、アマゾンで、あなたへのおすすめみたいな感じでね、出たのを読んだんですけど、去年ぐらいに文庫になったのかな、単行本で出てて。でっち上げ。福岡殺人教師事件の真相。
は
ね、割と、そういう事件あったかなっていう、かすかに覚えてる程度なんだけど、2002年に、教師が、これ割と朝日とか文春とかで報じられた話なんだけど、ある教師が、福岡のね、教師が、生徒をかなり、いじめ抜いて、っていう話があったんですよ。家庭訪問の時に、受け持っていた9歳の男児の髪が赤みがかっていることに目をつけ、応対した母親に、なんとか君は純粋ではないんですね、と切り出した。で、〇〇君は血が混じってるんですね、っていうふうに、アメリカ人の血が混じってることをやけに気にしてたと。で、そっから、その教師の、その生徒に対する、いじめ、ひどいいじめが始まって、差別意識をむき出しにして、汚れた血を持った子供とかっていう読んで、で、 例えば授業が終わって子供たちが帰り支度をする、うん、帰りの会の最中に教諭は男児に近づき10数える間に片付けろと命じたと、うんうん、でしかし10秒で、ランドセルを取り、うん、机の中の文房具を入れるのはとても無理である、うん、で、それができなかったら、5つの刑の中から1つを、うん、その男児自身に選ばせて虐待を加えたと、うんうん、アンパンマンこのグリグリね、うんうんうん、でミッキーマウス両耳をつかみ、うんうん引っ張り、うんピノキオ鼻をつまんで鼻血が出るほど強い力で振り回すとアイアンクロー、うんまあ、あとグリグリ、うんねそれで、ミッキーマウスを選んだ時は、うん、男児の、耳をつかんで乱暴に上に引っ張り上げたため、うん、両耳が無残にちぎれて可能するほどだったと、ね、
本当に
で、しかも教師はこれらの刑を実行する時ニヤニヤ笑いながら汚れた血を恨めなどと聞くに耐えない罵詈雑言を男児に投げつけたと、うんねうん、でまあまあまあ、授業中男児に向かって執拗に外国人の血が混じっているので血が汚れている、うん、アメリカ人は頭が悪いだからお前も悪い、うんクラス全員のゲームの最中も髪が赤い剣お前が鬼になれ、うん、アメリカ人や剣鬼と罵り男児が鬼になるように仕向けていたと、うんまあ、こういう執拗な、うんいじめをしていた、う
ん
教師が、うんいますっていう、こんな状態で、まあ、いろいろ報じられたわけですよ。で、それで、おかしいと思った、両親が、男児に聞いたら、そういうことを毎日のようにされてると。で、怒った、両親が、学校に行って、で、変えてくださいって言うんだけど、で、担任も、校長に言われて謝れって言って謝罪はするんだけど一向にいじめはやまないとでそんな感じでまた怒鳴り込んでいってでもう最終的には担任を降ろされるんだけどでそれからもう男児の方はその PTSD で毎日吐いたりとか学校を見るだけで吐いたりとかっていう PTSD の症状が出ますっていう感じの報道があったんですよ、うんうん、でそれでもう両親はその先生担任の教師と、うん福岡市を相手取って損害賠償という裁判を起こすんですが、うんうんうんうん、その裁判で明らかになった真実っていうのが全く正反対っていう、うんうんうんうんこの裁判がもうスリリングでね、おうおうおうその真相が明らかになって、ああ、報道っていうのは、おうおう例えばこの事件があったっていうのは俺はなんとなく覚えてんだけど、こう裁判でこういうことが明らかになる、全く逆のことが明らかになったっていうのまでは全然知らないじゃん。知らないわけ。あ、報道って怖いなっていうのがね、思い知らされる、うん、本当に怖い
事実としてはなかったって
事実としてはなくって、うん、
モンスター
ペアレンツ
だったって、
ね、だったっていう話なんですよ、うんうん、それで裁判のね、うん、初めがねその両親と子供に550人の弁護団がつくんですよ、うんうん、大弁護団が、うんうん、それでその訴えられた教師の方には、うん、誰もやろうとする弁護人がいなくって、うん、550人対ゼロっていう、うん、凄まじい追い詰められ方をしてる
キングだもんね
こっからどう挽回していくのかっていう、うん、このスリリングさ裁判劇としてもね非常に面白いドキュメンタリーでこれおすすめですスラーッと読める、感じのね、
うんうんうん、意外とその後すいませんでした的なことってやんない
やんないんだよね、うんうん、全然やんないんですよ、うんうんうん、なのでちょっとこれマスコミの怖さって、うんうん、一つ最初の対応を間違っただけでここまでいっちゃうのかっていう、うんうんうん、そしてモンスターペアレンツって怖いっていう、うんうん、なんでそんなこと言うのみたいな、うんうんうんちょっとこれおすすめの、うんうん、ちょっと怖い社会の怖さっていう、はいはい、皆さん気をつけてください、うん
は
い、
やっぱその手の本ってさ、うん、しばらく事件からしばらくして、うん、実はこうだった的な真相のが 出てくる本ってやっぱり面白いよね。
面白い。うん、で、しかもこれ単行本が、うん、2010年ぐらいに出て、うん、で、2016年、去年ぐらいに、文庫化されたから、うんうん、その単行本された時から、また、うん、状況が変わってるっていうのが、あの、追加で書かれてるから、また面白いんだよね。うん、
まじ、あ、先生、ご愁傷様です、
ね、先生。
いや、これね、先生、超怖いですよ。本当に先生。本当にね、いい先生なんですよ。おうおうおうおういやいや、これ。
ちょっと読んでみます。
これは面白いですよ。というわけで、パクリ人生相談のコーナーイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイイェーイはい、やってまいりましたよ、女性向けのコーナー。ね。はい、毎回毎回、ウェブからパクってきた相談に、無理やり答えてしまう。はい、ね。はい、今回、こんちゃんがパクってきた相談はこちら。
はい。
年の離れた男性との情事。相談、ジャスミンさん、30代女性ということでね。年の離れた男性とのセックスに溺れそうです。どうしたら？はじめまして、32歳女性シングルです。先月、熱心なアプローチを受けていた男性、かっこ52歳独身の方と体の関係を持ちました。年の差に戸惑いながらも彼の熱意に負けてしまったのです。はじめは、まあ一回くらいなら、私のこと満足させられるのかしら、といった、おごった考えを持っていました。ところがいざ寝てみたら、気持ちいいと認めざるを得ない彼のセックスでした。
なんだこれ。
そして、再度、迷いましたが、関係を持った時のセックスは正直、過去に経験のない気持ちよさでした。さらに昨夜3回目の関係を持ち、彼のテクニックに酔いしれる感じで気持ちよくて我を忘れてセックスにのめり込みました。彼は年齢を忘れさせるくらいの体力、精力ともに十分で、私は過去3回全て生かされました。かっこ本当に天にも昇る感覚です。初めはおぎりで1回限りのお付き合いのつもりが、私も彼を求めるようになってしまったのを自覚しています。でも私そろそろ結婚も意識しています。彼も独身なので、機会があればと考えているようですが、20歳も上なので、より良い方向にお付き合いが進展しても、私的には結婚は難しいよねと感じたりもします。結婚のことを考えるなら、彼との関係は終わりにすべきなのでしょうか。どうしたらいいの？恥を忍んで本音で書かせていただきました
ね。どうしたいのかね。別れたい、別れたいけども、別れた方がいいなと思うけども、うん、
いや、とにかくセックスが気持ちいいと、うん、
はい、
でハマってるんだけど、うん、将来結婚のことを考えるんだったら、うん、彼女とは、うん、彼氏とは別れた方がいいのかな、うんうん、どうでしょうかと、はい、彼と結婚までいかないの、うん、いや彼の方も結婚のことは、
と
意識し、彼も独身なので、うん、機会があればと考えているようだと、う
ん、はい、
ただ年が離れているので、はい、どうかなっていう話ですな、うんうんうん、どうでしょう。
いや、別にいいんじゃないですか。
こんちゃんはいい派。
いい派、いい派ですけど。結婚しちゃえばいいんじゃないかっていうこと。だって、うん、天にも昇るような感じだったんでしょ
う
ね。
うんうんうんうん。
いいんじゃないかな。
ペガサスですよ。
うん、
ペガサスですよね。ペンかける気持ちなんでしょ
う。
ね、まあ、
だって、
じゃあ、
いいね。
うちの分だったら何て言いますか。
どうなんだろうね。もちろんセックスの相性が大事とは言いますけど、結婚とかね、
うんうん
うん、ただそれだけではないのも確かで、いろいろな条件が、
うんうん、
まあ、あの人にもよりますけど、いろいろな、確認しないといけないこともあるじゃないですか、うんうん、それによっては、うんうん、それによってね、いろいろ、うんうん、まあまあでも年上年下関係ないか、うんうん、こういうのな、
うんうん、
例えば 同じ年が近いやつと結婚してもとんでもないやつだったっていう可能性はもういくらでもあるんだし、年が離れていようといまいがね、例えば同い年のやつと結婚しても例えばね、かの突然病気になって介護しなきゃいけなくなるっていう可能性は誰にでもあるんだから、まあ
そうリスク込みでね、
どこにでも誰とで結婚してもリスクはあるわけですから、年が離れてるから諦めて結婚はしない方がいいのかしらと考えることもないのかな、
常識的な考え方だとは思いますよ、それはやっぱり身の安全ということを考えるならね、将来とかさ、結婚した方がいいんじゃないかと、
いや、してもいいんじゃないかっていう話ね。例えば、結婚したいって言うんだったら、誰にも止める権利はないし、おやんなさいよ、やればいいんじゃないですか、責任は持ちませんけど、話だよね。
それは何だろう。
誰にも責任は持てないわけじゃない、結局さ。例えば、ここで、いや、やめといた方がいいんじゃないかな。
どんな友達だとそういうふうに言うんじゃない、
だって欲しい、あ、じじいすぎないなんつって。
こんな友達だったら多分そういうふうに言う。
あとあと大変だよ
な。あとあとそういう介護になっちゃう。
介護になっちゃう。
介護になっちゃうよみたいな感じで言うんじゃないかと思うよね。
まあでもさ、逆に考えるとさ、ぽっくり言ってくれたらさ、遺産ががっぽりみたいな。
愛はどうすんだ、愛は。愛の問題。
いや。愛の話するんだったら介護とかも関係ないじゃないですか。
いやいや。まあ、愛があっても介護なんかできねえ
から。いや、違う。だから、愛の話を出すんだったら、はっきり言って、年上だとかっていうのは関係ないわけじゃないですか。愛の話をするんだったら、もう愛だけで結婚しちゃえばっていう話じゃないですか。それ以外に、どうでしょうって思ってるわけでしょ。だから、愛は関係ないんですよ。
なるほど。
条
件だな、要
は。そう、条件で考えてるわけでしょ、愛だけで考えるんだったら結婚しちゃえばいいって話だから、逆に言うと愛は関係ないわけですよ、愛以外のことで迷ってるわけだから、それ言うんだったら、はっきり言って、ぽっくり言って、遺産がっぽりっていうパターンもあるわけですし、逆に言うと、
逆転大ホームラン
ね、愛を抜きにして考えてくださいと。介護しなきゃいけない場合もあるし、ぽっくり、ピンピンコロリでね、行っちゃって、今流行りのじゃねえけど、ピンピンコロリで行っちゃって、で、遺産はがっぽり、みたいな話、いや、彼の、
保険金まで知りませんよ。
知りませんけどね、財産状況とかも知りませんよ。知らないけど、そういうパターンもあるんですから、
あまり条件で条件に考えるのはどうですかと。
そう。
彼のこと好きなんだったら、
それでいいんじゃないですかと。愛抜きで条件のことに迷うんだったら意味ないよっていう、考えるだけしょうがないよっていう話じゃないですか。僕はそう思うんですけど、
多分30半ばぐらいまでこれにハマるんだろうなって気がするけどね。
この状態？そうなんだよね。で、結局しなかったりして、そのまま一生結婚しなかったりするんですよ、多分。
これやるとね。
これ、それで考えちゃう
と。だからこう、いい感じで、いいところにこう手を突っ込みましたねっていう。
そうそうそう。
あとこれで、寂しさ紛らわすために犬とか飼い始めたらもうアウトですから。
ああ、そうね。
犬飼い始めたらもうアウト。
ハマっちゃうね。
ハマっちゃいます
し。ああ、もう、このままでいいんじゃないかしら。
大体よく考えてくださいよ。50でシングルだったら向こうはバツイチですよ。
うん、
そうですよね。東方考えたらそうですよね。向こうのだって別れた家族だって全く夫婦になってるんですから、全く他人ってわけにいきませんで、離婚しちゃってお子さんもいるだろうし、全く他人ってことないですよ、一回結婚した以上は。分かるんだって何らかの形でつながりができる。
まあまあそうです。
そのつながりをずっと考えて、あなた結婚していくんですかとね、やりませんよな、普通はな。ただし、ああ、気持ちいいみたいな。やめられんわ、ああ、これ気持ちいい、やめられんわ、思ってるんだったら、まあ、30、下手すると6、7ぐらいまでハマるんじゃないのと思いますよ。で、結婚できるかどうかわかんないけど、この人とは結婚しないでしょ、おそらく。
この、そうです
か、ね。この男の人だと、大体パターンとしてそんなもんじゃない。俺たち今まで生きてきてて。
いや、わかんない。それはわかんないですよ。
見てる感じ
で。年の草婚なんていくらでもあるじゃないですか。だから、
気持ちいいわ気持ちいいわっつって、うん、セックスだけの付き合いで、うん、あのいいわって言って、うん、もう 4,5 年経っちゃう、うん、だったらやめた方がいいんじゃないの、
うん、でもセックスだけセックスが気持ちいいからっつってセックス以外のことを全く人間が求めないかってそうはいかないでしょ、
うん、それはもちろんそうですよ、
もうそうですよね、
セックスだけで
セックスだけだけで繋がってるってことはありそうでないから、うん、ないからね、ありそうでないから、うんうん、そうするとまあ男と女の別れ話になるんだろうなっていう気がしますけどね、最終的には、うん、
まあだから結婚するんだったら早めにやっちゃった方がいいんですよ、うんうん、それで言うと、うんうん、だらだらだらだら体の関係だけで言っちゃうと本当あなたあの結婚できなくなりますよっていう話でしょ、
まあね、俺は、うん、俺はそう思ってるけど、うん、多分無理だろうなと思ってますけど、ね、
うん、結婚するんだったらもう、うん、愛がある、愛があれば、うん、ね、愛が勝つっていう話ですよ。
勘ですか。勘な音。
いつもね、勘な音で。結婚、この、セックスだけじゃなくって、性格とかも含めて、経済面とかも含めて、年は考えずにね、条件的に合うんだったら、年は考えずに、いけると思ったら今やった方がいいよね。早めに。
まあでも、俺は無理だろうね、こういうパターン。それは人生何が起きるか分かんないよってのは上等手なんでしょうけど、うん、
まあまあまあ大体ね、あの結婚する人っていうのは悩まないんですよ、こういうところで、まあ、ね、うん、こういうところで悩むっていうことは、うん、うーん、まあ体以外は問題があるのかなって気もしないでもないよね。
でまあ若い人と付き合って若い人同年代の人男の人と付き合っても、うん、それは面白くねえ、うん、要するに面白くないんだと思うんですわ、うん、うん、相手がセックスだけじゃなくて、うん、年上の男の人がいいっていう感覚になると、うん、やっぱ女性の方が精神的に年齢高いし、うんうんうん、どうしても同世代の30代の男の人
を付き合っても
子供っぽく見えちゃうっていうふうに心境になると、ね、ご愁傷様っていう気持ちですけど、いいんじゃないですか、それはそれで今楽しいんだったら、今ペガサスなんだったらペガサスをエンジョイした方が、
まあそういう時期もあるよね、
そうそうそうそうそうそうそう、いいと思いますよ、うん、そんなにそんなにうまいんだみたいなさ、うん、ああ、うん、一回見てみたいけどね、どうやってやんのみたいな、うんうん、
まあ多分バイアグラとか飲んでんじゃ
ない、おいおいおい夢を希望もねえじゃねえか、それじゃ
分かんないけど、分かんないけど
急に心臓発作起こしてたらしい、うーなんつってさ、まあそれもまた人生ですから頑張ってくださいよ、うんうん、
てな感じでね、
大丈夫なのかな、
女性向けで言って売りなんですけどね、これね、はい、女性の皆さん頑張ってくださいねということで、はい、映画どうですかねのコーナー、イエイエイエイ、
どうですかでん、どうですかでん、どうですかでんということでやってまいりました、
回数は決まってるからすごいな、
やってまいりました、毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画は空手キルということでやってまいりました、空手キルですよ、皆さん見ましたか、
もちろん
見ましたよ、
もちろん見ました、
最愛の妹を救うため単身アメリカへと乗り込む日本人空手家の活躍を描いた空手アクション映画ということでね、サムライアベンジャー、ガンウーマンなどを手掛けたロサンゼルス在住の監督兼俳優、三竹九郎
グランド
がメガホンを取り、ほぼ全編をアメリカで撮影したと。寡黙でストイックな男ケンジは、過酷なバイトを掛け持ちしながらロサンゼルスに留学した妹の真由美に学費を送金していた。ある日真由美と一切の連絡が取れなくなり、不安を感じたケンジはアメリカへと飛ぶ。そしてケンジはテキサス州エルパソ郊外の辺境にある謎の組織で本物の拷問や強姦、殺人をインターネット配信しているキャピタルメサイヤに真由美が捕らえられていることを知る。空手で強くなって絶対に真由美を守ってやると子供の頃に誓った約束を胸に、ケンジは殺人空手を繰り出しカルト集団に立ち向かっていく。剛柔流大崎空手の師範でパルクールコーディネーターとしても活躍する早手が主演、ね、
早手丸さんじゃないの、
ね、早手丸、
ね、早手丸さんではないですね、
まあ、早手丸さんもアクションやります
よ ね、 ますよね、うん、あ、早手さんになりますよね、
こっちは早手、
はい、はい、どうでしたでしょうか、
まあ、なんか一応あの、ね、ほら世界標準的な 感じを狙ってるから、うん、まあ、うん、頑張ってていいなっていう感じですね、うん、いいところがね、なんかね、うん、あの前編ほとんどアメリカ、
アメリカですね、
すごいなと思って、
うん、俺もそんな感じの感想かな、うん、世界標準、あんまり日本がどうこうじゃないでしょ、うんうん、
そうね、
もう海外の視野に含めて、海外の声でかかって売れるっていうことをもう初めからこう、ね、視野に入れてやってる感じなんで、うんうんうんうん、
そうね、
うん、日本の V 字にもあったちょっと一味違った、
うん、一味違う感じだよね、うんうんうん、ただ昔の千葉真一とかの、うんうん、倉田康明の、うんうん、ドラゴンシリーズみたいな感じ の、 あの雰囲気もありますよね、
うんうん、いや大好きなんでしょうね、うん、あの路線でしょ、直撃地獄圏とか、
うんうん、だからその辺のファンにも向けてんだろうね、アメリカのね、アメリカにいるそういうののファンに向けてそういう雰囲気で撮ってある感じもしますね、はい、
雰囲気っていうことでいうと、なんか最初東京、日本のシーンから入って街中歩いてるみたいな、なんかね、空気感が日本人が撮ってる感じじゃない感じがしたんですよ、見てて。で、あの地下鉄のシーンとかすごいと思ったけど、あれって日本人が撮るとああいうふうには多分撮れなくて、なんか香港映画みたいだなとか見てて、でアメリカ行って分かったんだけど、すごいアメリカに日本人がアメリカに行って撮る映画ってなんかちょっとこう浮いた感じというか、なんか地に足がついてない感じの
雰囲気に、日本映画がアメリカロケ
しましたね、で現地のなんかもう役者だかなんだか分かんないような使ってますよみたいな雰囲気があるんだけど、これビシッとハマってたから、アメリカもすごくこうアメリカのシーンもすごい
ものにしてるんだな
と、すごいなんかちゃんと撮れてるというか、日本人が撮ってるように見えなかったんだよね、で確かにアメリカ在住っていうことだと、確かにその感性がもう向こうの方のハリウッド映画とかあっちの方に近いのかなと思って、それはすごいなと思ったけど、日本映画っぽくない
感じ。確かに、
でこれどうでした、あの空手ギルほら選んだけども、うん、なんか思い通りの感じ、
いや面白かったっすよ、うん、基本、うん、あのサービス精神もあるし、うん
う
ん、ね、
そうななあのなんかちょっ と、 とお笑いなのかなとか思って最初見てたんだけども、うん、まあ結局、まあ、
基本マジです、
マジマジ
基本マジ、
ね、マジ、うん、ただ、うん、早瀬さんのアクションか、うん、あんま見栄えのするアクションじゃないとは思った俺、多分大マジなんでしょう、ね、うん、だから、うん、
なんか沖縄空手のなんかあれみたいなね、なんか、うんうん、
すんごい技術高いんだろうけど、うんうん、なんか見栄えがしないなっていうのは正直なところで、うんうん、
それよりも俺はあの浅見さんのガンアクションがかっこよかったね、うんうん、片腕で、うんね、うん、あの片腕がフック船長みたいな感じでね、かぎ爪になってるので、あれで引き金を引く、ガンガン打つみたいなのがね、かっこよかったです。
浅見さんもこの業界じゃベテランだからね、
みたいですね、もうアクション
アクション映画、おっぱい出してアクションできる、ほぼ唯一の人じゃない、
そうだね、
日本でこの人浅見さんだけじゃない、
元セクシー女優、
あ、そうなんじゃなくて元セクシー女優、
セクシー女優、
本当のセクシー女優、
セクシー女優
ですね。
AV
なんですけど、あと浅見さん演技がすごく達者なので、うんうんうん、どの映画でどういう役で出ても、うん、割としっかりした演技見せてくれる人なので、見てて安定感がある。
役者の演技っていう意味ではそう、うん、なんかその外人の演技もなんかちゃんとしてたよね。うん、すごいしっかり、うん、役者が。
うん、だから安定してる分、こうはみ出したところがない感じはあるんだよね。
しっかりした。
まあ、そういう見方だけどね、見方がちょっと、そういう見方しだすと何でもダメだろうっていう話になるんだ
けど。いやいや、でもね、なんかさ、すごく破天荒なことをやって、まず面白いと思いますよ、まず面白いと思います、すごくよくていいと思います、この辺が、ただ破天荒なことを愛してる やろうとしてるんだけども、その破天荒さが優等生的っていうような、うん、
あそれはあるね、
あの不思議なちょっと食い足りなさみたいなのが、食い足りなさっていうのかな、
それあれじゃない、主人公の造形がさ、
いやあのね、グロ描写にしても何にしてもそうなのよ、うん、全部全部、うん、あの ほぼ全てがなんかこう、あ面白いこと始まったなっていう感じで、うん、見れない、安定してるんだよ、
うん、安定します、安定します。あの、面白い。面白いは面白い
です。面白いですよ。
確実に楽しめる。うん、楽しめる映画ではあるんで、うん、ありますよ、うん。うん。あの、サービス精神があって、例えば、あの、話の運びもうまいしね。うん、あの、敵役も、本当に、あの、しつこいぐらい卑怯だし。しつこいぐらい卑怯だし、その辺の卑怯描写がうまい。作り、造形がうまいんだけどね。ただ
逆には直撃地獄拳大逆転とか黒田斎先生のドラゴンシリーズみたいなものに対してものすごい思い入れが俺にあれば多分これすげえんだよっていう話ができると思うんですよ。そこまでの思い入れがカンフー映画まあ見て好きだけどそこまでの思い入れがないからどれだけすごいことやってるかっていうのが多分こう薄っぺらい部分でしかこれ分かんないと思うんだよね。で薄っぺらい部分だけで一元さんの俺みたいなやつから見てると薄いなこの映画っていうのは正直なところで、こんなにいろいろやってるのに、なぜか非常にあのちょっと印象として薄いな、あの蹴りすごいよねとかっていうのはちょっとなかったっていうのが、
確かになんかそうね、武田里奈ちゃんのハイキックガール見た時
とか、見た時みたいな、おいおいすげえなこれみたいなのが、すごいことやってると思うんですよ、この映画って。あのバルクールとか。
そうね、うん。最後のあの辺はちょっとすごい。
おそらく、あの、浅見さんがほら、拳銃構えて、こう、拳銃からをどうやって撮るかっていう動きがあるじゃないですか。あ、でも本当にああいう方があるんだと思うんだ。で、あれとかも多分技術的に見ると、かなりすごいことやってるんだろうけど、なんか、それだとちょっと食い足りない。本当にね、あの、だからこっちが勝手に求めたものが、ちょっと出てこないっていう感じで。だからもうちょっとバカだったりすると、おお、すげえなって思っちゃうんだけど、なんだろう、トレーラーの中で日本刀と戦うシーンとかかっこいいはずなんだけどもね。
かっこいいはずなんだよね。
壁走りとかも、だって、あれって壁走りやってるっていうのは、釣ってないってことでしょ、だから、要は。本当にやってるってことは相当すごいですよ。でもね、なんか、みたいな。俺正直言ってイマイチでした。見てられるけど、ずっと。なんかこう。来ないなっていう感じで、撮り方とかアクションがちょっと真面目にやりすぎたせいじゃねえかなと思うけど、早田さんもうちょっとすごいんじゃないかなと思うけども、実際女体重を見た時に、あの以前、結構同じような感想だったんですよ。やっぱりあの浅見さんが拉致られて殺人訓練を受けさせられて、お腹の中に銃埋められて死ぬまで何分だと。でそこの暗殺会場に行って、お腹の中から拳銃取り出して暗殺者として撃つみたいな話はすごいんだけど、
すごいね、
なんかやっぱり俺は、まあ、優等生で人だからこのジャンルにすごい忠実って言った方がいいのかな、こういう残酷空手ものにすごく忠実な優等生の人な感じがして、なんか好きな人が作ってさ、好きな人が集まってさ、好きな人が見てるって楽しいって言ってるんだろうから、全然まあそれに関してはね、と思いますけど、俺は一元さんだと思うから多分、面白いよ。
面白いですよ。例えばあの戦いもね、いろいろ剣対空手、
剣銃
対空手みたいな、それに対してこういろいろ戦略があったりとかっていうのもちゃんと見せてくれるし、おーおーおおって面白いんですけどね。
なんとなくなんだけど、あの一番最初にタランティーノがうわって盛り上がった時に、あのなんかタランティーノ好きな人が喜んで見るような感じの、あの映画だなっていう。
そうね、全部説明されてるんだよね。だから全部わかるんだよ。
わかる。
あの。えみたいなのが。
何これ
あでもね、俺ね、えみたいなのが一個あって、最後、ほら、戦い終わってさ、あの妹の真由美役の桜真奈ちゃんがさ、来た時にさ、なんかおっぱい片声出してたじゃん。
あれサービスでしょ、
サービス。違う。それサービスはわかるんだけど、それまでずっとこうやってたのにさ、なんかガサガサやられた後もなのにさ、お兄ちゃんみたいな感じでさ、 助かったみたいな時、片場にさ、うん、あれとか思ってさ、あれ、うん、ってならなかった？
あれだからサソリのオマージュでしょ。
あ、そうなの？
うん、サソリ。サソリシリーズの。
あの、助手サソリ。
そうそう、
あ、そうなの？
カジメ、カジメイコかな、誰だ
ろう。カジメイ
コ。おっぱい片っぽ出して。
うん、ああ、そうなんだ。
だと思いますよ、おそらく。そういう、そういうことなんだろうな。うん、だから、びっくりはするけど、うんうん、そういうこと引っ張ってくるとそこで説明がついちゃうってことを、だったりする。確かに。まあ、サービスかな
ってでしかも、まあ、俺たち的にはサービスだけどさ、うん、早手さん的にはお兄ちゃんだから妹の裸見てお前向こうに人いるだろうみたいなさそんな感じになっちゃうからさ、うん、ちょっとそれちょっとええみたいな、ね、感じだったね、うん
うん、なんかこうあの本当にあのの残念ながらちょっと俺には残んなかったです、うん、何かこう変だ変だとか過剰な部分があったりすると、うん、だから西村映像の作ってる映画とかもそうなの実は俺、うん血のりすごいの分かるんですよ、ビジューっていうのはさ、分かるんだけど、うんうんうん、そんな別になぁ、みたいな。でもこれを、これを見て喜んでる人いるだろうから、なんか言うのも野暮だしな
ぁ、うん。いや、面白いんだ。例えば、この、なんだろう、この監督の次の作品が待ち遠しいってなんないんだよね。なんないんだよね、なんかね。
うん、俺結構ね、カルテキルって言われて、女体重って言われた瞬間に、うんちょっとテンション落ちました。あもうあれかっていう。
あれか
っていう。逆に完成度高いんですよ。
うん、高いですよ。
すごく、うん。やりたいことをやれてるっていうことなので。うんうん、
完成度も高いし。
うんまあ、不思議ですよ、うん。完成度からいけばですよ。不正な話、林監督の映画よりも完成度高いですよ。うん、世界標準ですよ。でもまたもう一件、あ、新作来たか。ちょっと見てみようかってなるってなると、うん、どっちかなっていうさ。なんだろうね。本当に例えばね、じゃあおっぱいを見せればいいっていうところで、うん、こっちなんですけど、どっか止まってる感じがするんですよ。うんうん、それはだって縛られてるあの妹さんはさ、ね、うん、あの洗脳される時に、うん、別に必要もないのにおっぱい見せるんですよ。うん、男をぐさぐささせて血のりがビューって出るっていう、うんうん、こういうの好きでしょっていうふうにやってくれてるんだろうけど、うん
まあ好きだけどね。
好きだけど。まあ、分かった上でやられるとそうでもないんだなっていうのは気づいちゃった感じがね。突発的に来るからいいんだけど。えみたいな。
そうね。
あの、おっぱいの話ばっかりですけど、こう走って逃げるときに、おっぱいが揺れてるあたりをスローモーションで取っちゃうあたりのサービス精神もね、素晴らしいと思うんですけど、なんかこう、非常にこう、有能なセールスマンに商品の説明されてるみたいな気がして。
そしたら そうだね、最初の赤パンの人もさ、うん、起こされる外人の人一応ほらおっぱい出してた、
そうそうそうそう、うん、出して
たみたいなさ、
うん、出してなかったのはまああの眼帯のあの
ああねあのね、
うん、ドラタタゴの人がいて一、うん、人、うん、あの人は乳首にあのねテープバッて貼ってましたけど、
ね、ああそう
なんだ、乳首見えないのかなと、うん、そこだけ再生してバッて貼ってるとかあるなダメだったな、うん、契約でね乳首 NG、うんうんそんなことしか気になんねえ
なんか、
いやなんかここまでやってる人たちに対してなんかこうさ、うん、それが足んねえってなんか、うん、言っちゃう
もん、失礼、失礼なんだ
よ。失礼だよね。
失礼なんだよ。ここまでやってる人たちに対して。乗れなかったのは、乗れなかったのは俺のせいじゃないかなっていう。
なかなか難しいところですけどね。
あのね、求めてるの、あの、そうそう。俺ハードコア見たんですわ。
うん。
ハードコアヘンリー。
なんだっけ、
あの一人称でずっとやってる。
ああ、はいはいはいはい。
ロシアの。あの、あれ見て。うん、でこっちはさ、うん、どこまで長回しでやるんだろうと思って、うん、見に行くじゃん。うん、ところがあれテンポ出そうと思って結構カット割ってんのよ。うん、普通に。で、あの、ジャンプカットとかもあるわけ。うん、端のところバーッと上をずーっと走っていくところをさ、うん、延々と長回しでやるのかなと思ったら、普通にジャンプカットとかしちゃうわけよ。テンポを出すために。もっと、それなんかでさ、こっちは慣れちゃうんですよ。うん、あれ長回しじゃないのみたいな。うん、カット割ってんだみたいな感じで。もっと、痛快さはそっちの方が上だけど、うん、破天荒さはやっぱりいつまでも長回ししてるっていう感じが欲しくて、
おいおいみたいな。
なっちゃうんだよ。だから絶対これ面白い人には面白いんだろうけど、俺が求めてったものが違ったから単純に。なんかちょっと
乗れなかった。それは難しいところだよな。それは難しいところですよ。
難しい。本当に。長回し基本好きだから俺は。
なかなか難しいですな。
これはね。
まあやっぱ できないって分かってて海外とはやっぱり行っちゃったりしてるのがね、やっぱり日本でやりたい人は、ね。
そうじゃない、ね、でも海外でやるって言っても成り立てじゃない
ですか。ないから、成り立て全然ないから、ね。
相当な苦労ですよ。
ね、頭下がります。
頭下がります。
頭下がります。
はい、しかもこの映画も撮影大変ですよ、本当に。
ですよ、本当に。
本当に、本当に300円で見てさ、どうだ、こうだっていうの、お前ら、本当に何様だっていう
話。って話なんですよ。頭下がるんですけど、ごめんなさい、
敬意を表してね。
敬意を表して、
ね、そうしつつも、
そうそうっていう感じですね。すみません、ちょっと、俺は相性をちょっとあんまり似てくるなっていう感じで、すみませんっていう。
まあ、ちょっと世界標準だなっていう、なんか心、雑誌はなんかいいな。
いいですよね。
ね、感じですよね。
はい、うん、そんな感じだよね。うんうん、だから、一連のあの、寿司ガールとかも多分そんな感じなんだよね、多分ね。そんな感じだと思っちゃうんだよね。
でもさ、うん、逆に言うと、うん、俺寿司ガールに対して思ったのは、うん、これはグローバルに対して売ってますっていう、振りじゃねえのって思ったけどね。
ああ、スタイル？
単にスタイルでっていうふうにして日本で上映してるだけであって、うん、世界ではこういうのが今流行ってますよっていうのを一つ売り、架空の売りにしてるだけで、どうなんっていう。
実際アメリカでね、うん、ペイしてんのかっていう話ですよね。
まあ、少なくともその、大きな流れになってんのかと。なぁっと。いうのはちょっと俺はどうかと。
だいたいあれ、あの一連のシリーズって、もう、ポシャってるの感じ？まだ続いてんの？
だから、今度だから、ここの遠吠えの監督がそのプロデューサーと組んで仲やる。
ああ、そうなの、うん。でもそのレーベルじゃないでしょ。
そのレーベル、寿司台風じゃないでしょ、もう。
うん、もう寿司台風自体やって
ない。やってないはやってない。
やってないよね。うん、まあ、あれも、じゃあスタイルだったんだろうね。あれで、あれでジャンジャン行ってるってわけじゃないんだよね。ね、
あれジャンジャン行くよ風だったよね。
うん、うん、一時期ね、うん。
一応じゃあそんな感じですかね。
そんな感じですかね。
はい、はい。
いやでもまあおすすめですよ。おすすめといえばおすすめですよ。
はい。
うん。
おすすめですとね。あの、体が興味ある人は一点、うんう
ん。なかなか、あの、サービス精神満点な。
満点だし。
うん。うん、まあ。面白いは面白いんですよ。
うん。
うん、
それは結構だから、あの、言ってたことは正直に、
うん。いや、面白いですよ。面白いけど。だから、あの、残酷描写的にもう見慣れちゃってるんだよな。
こっちが麻痺してるのもね。
うん、麻痺してる部分もあると思いますよ。ガーンってやって、ね、人体にグエってやって血がピュンって出るっていう、あの描写ってもう食い、もう食傷気味なんだよな。
そうそうそう、もう見てるから、
ね、うん、あれを初めて見たらおおって思うけど、もうあの辺の描写ってもうねっていう感じ。
あと俺、あのほら手をさガーってやられるシーンあるじゃん、うんうん、でさ、ああそれいいと思ったのね、うん、たださ先っちょだけちょこっとやってただけだからさ、うん、そんだけみたいなさ、それでこんななんかこのフック船長みたいなのやってんのみたいな。
まあ、
余談
だ
ね。完全に。あーみたいなさ、この辺まであーみたいなのさ、してくれんのかと思ったら、ちょっと残ってんねん、指さ。
実行座からそこまでいかないでしょ。
そうなんだ。
でもこいつやばいよ、や
かなり。
やっぱかなりやばいよ。サイコパス。
やる時ならやらない。
でもあれさ、例えば手を緑に塗っといて、
うんうんう
ん、やっぱ、特撮でなんとかなっちゃう話じゃん。
う
ん、
CG でね。
CG で。うん、あ、うん、ね、ほんと手がちょっとあれしてるだけで。
だけどさ。
そんなん別にローリングサンダー、うん、いや、あれ、要するにローリングサンダーがやりたかったんですよ。
ああ、そう、そういうものなの。
ローリングサンダーなんかそういうシーンがあるから。あれはもっとここまでいきますよ。
ね、そうじゃなくて意味ないもん、あ
れ。意味ない
もん。
はい、はい、
それで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。